私は車である場所を通ると、必ず2年前の出来事を思い出します。息子のトールが小学6年生のある日、友達のお父さんに連れられて泣きながら帰宅してきました。スケートボードに乗っていて、勢い余って転倒し、アスファルトで頭を強打したとのことでした。転倒した時の記憶がないようで、大事を取って車で送ってきてくださったのです。目立った外傷や出血がなかったので、しばらく頭を冷やして様子を見ていましたが、横になると頭が痛いと泣いてしまいます。普段の様子と違うので、近くの病院に救急外来での診察をお願いしましたが、脳外科の先生がおられないので対応できないとのことでした。他の病院を探している間に、子供の顔色がどんどん悪くなり、寒気と吐き気を訴えたので、救急車を呼びました。救急車の到着後、救急隊員に事情を話すと、搬送先を懸命に探してくださいましたが、見つからず、とりあえず、子供と妻を乗せて救急車が出発しました。出発して間もなく、搬送先の病院が決まり、私は車で後を追いました。搬送後すぐに CT 検査をしていただきました。担当医から頭蓋骨骨折、硬膜外血腫であると告げられ、出血で脳圧が上がり、頭痛、めまい、吐き気の症状が出ているとの説明を受けました。さらに、点滴で止血剤を投与し、2時間後にもう一度 CT を取って出血が止まっていれば入院をして経過観察をしますが、出血が止まらなければ開頭手術をしますと告げられ、事の大きさに頭が真っ白になりました。処置室から個室へと変わり、トールはベッドの上で泣いていました。実は指折り数えて楽しみにしていた修学旅行が11日後に近づいていたのでした。痛みと不安で泣き続けるトールに私は、今は泣いてもいい。でも泣き続けることはあかん。過去には戻れないから悔やんでも仕方がない。神様は怪我が治るように働いてくださっているから、トールにできることは気持ちを落ち込ませないことや、ありがとうという言葉を増やして、心配な時は金光様、金光様と心の中で唱えなさい。修学旅行に行けることを楽しみにして頑張らなあかんで、と、子供の気持ちを落ち込ませないために精一杯の言葉をかけて励ましました。救急車で搬送されたことを聞かれた教頭先生と担任の先生は、夜分、遠方にもかかわらず、病院に駆けつけ、励ましてくださいました。聞けば、学校でも先生方が遅くまで残って心配してくださっているとのことで、申し訳なく思うと同時に、回復を祈ってくださっていることを本当にありがたく思いました。2時間後の検査で、出血が止まっていることが確認できたときは安堵しました。翌朝から食事をとってもいいこと。退院には10日から2週間かかることを告げられました。さらに、生まれつき左の脳に水の袋があり、今後柔道、ラグビーなどの頭に衝撃を受けるスポーツはしてはいけないことが判明しました。思いがけない形で、息子にとって大事なことを知らせていただき、神様のお働きを感じずにはいられませんでした。病院は完全看護なので付き添うことができず、深夜12時頃に病院を後にしました。その後、自宅の神前で夫婦揃ってご祈念をしました。親としての不徳をお詫び申し上げ、そのような中にも、多くの方々のお世話になって助けていただいていることにお礼を申し上げても申し切れない気持ちで神様に向かいました。翌朝、通勤前に病院へ向かいました。搬送された病院は通勤途中にあり、行き帰りに様子を見ることができるので本当に助かりました。修学旅行に行けるかどうか、 ギリギリのところでしたが、本人は行けることを楽しみに気持ちを前に向けて、金光様、金光様と唱えて頑張っていたようです。食事をしている時や頭を動かすと痛がりましたが、ありがとうの言葉を大切に取り組んでもいました。おかげで入院から2日後の夜には24時間点滴が取れ、トイレまでの歩行が許可されました。当初は歩くとふらつきがあり心配しましたが、少しずつ改善していきました。入院中には校長先生や担任の先生が忙しい中にもお見舞いに来てくださいました。何よりクラスメートから一緒に修学旅行に行こうとの励ましの寄せ書きをもらって、本人も元気をいっぱいいただき、みんなにお礼の手紙を書くこともできました。その後も順調に回復し、入院して5日目に退院させていただくことができました。また、修学旅行にも条件付きながら行ってもよいとの許可をいただき、親子だけでなく、学校の先生方や保護者の皆さん、友達までも自分のことのように喜んでくださいました。教祖様は、神は人間を救い助けてやろうと思っておられ、この他には何もないのであるから、人の身の上に決して無駄事はなされない。信心しているがよい、皆末のおかげになると見教えくださっています。あれから2年が過ぎ、トールは中学2年生になりました。マット運動や柔道の授業に配慮していただきながら、大好きな野球や勉強にと頑張っています。通勤途中、車で病院に向かった場所を通ると、今でもあの時のことを思い出します。そして、必ず今の幸せを当たり前にせず、神様のご恩に応える生き方ができているかどうか自問自答させられます。今日も精一杯ご恩返しができるように頑張りたいと思います。